前にも出されていますから、どちらを見られても、ルカ22章の54節から62までお読みします。ここにはこう書かれてあります。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れて、ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、みんな座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う、と言われたの主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。このところから言葉を取り継いでいただきます。
ございます。よくいらっしゃいました。So good to have each one out to the service this morning.
一人一人よくいらっしゃいました。
Some of our former English class students have come out.
U からの友達、懐かしい友達とまた新しい友達になられて
ます。Mrs. Friend that has come out for the first time.
Mrs. Friend、翔子さんも来られてますね。
Good to have each one of you out to the service
today. 一人一人よくいらっしゃいました。
Isn't it wonderful to worship God together?
一緒に心を合わせて神様礼拝できること、本当に嬉しく思います。
We come to church, it strengthens our faith, it draws us closer to God.
このように集まると、この、まあ、お互いにこうもっと仲良くもなるけど、本当に神様に近づくことができますね。
Well, we want to look this morning at Peter and look at his life and see where he failed and how he got back to God.
今日の話はお弟子さんペテロの話です。彼はこの一回神様を見捨てたっていう話があります。
The first time that Peter met Christ, Jesus Christ saw him while he was mending his nets, while he was doing the work of a fisherman, kind of like they do down here.Like we see here in
Iwakuni. ここも近くに、富士湯には漁師さんがたくさんいますね。だからその網を直したりとかするの見たことありますけど、最初ペテロはイエス様出会った時にはその網を直してました。
And he told Peter to come and follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men.
で、その時イエス様がペテロ、私についてきなさい。あなたは魚を取るものじゃなくて人間を取るものでね、人間の漁師となりなさいと。
And so Peter left his nets and he began to follow Jesus Christ.
もう最初ペテロ意味わからなかったかもしれないけど、すぐそこに網を置いてイエス様についていきました。
Out of all the 12 disciples, Peter of course was the most boisterous, the most outgoing personality among them.
その12弟子の中にペテロは一番積極的な、ちょっとおしゃべりな人でしたね。
He's the type of person that would speak sometimes before he would even think.
もう最初考えて話すタイプじゃなくて、もう考える前にはもうポロッと出てきます。
And nothing was, he wouldn't hide anything. It was just all out. You could read it in his eyes by his, just his response and his reaction.
裏表がないみたいな思ってるものは、もうすぐ顔見ても言葉聞いてもわかるんです。
And Peter, James, and John, those were the closest to Jesus.
そのペテロとヤコブ、ヨハネ、その三人は一番イエス様と親しい弟子でいました。
But they were the ones also that, why were they so close to Jesus? Well, he had to try to help them. They needed a lot of training, a lot of help.
なんでこの三人一番親しいでしょうかというのは、その三人一番助けが必要な、ちょっと性格的にところでイエス様がこう近くいました。
James and John, you remember, they...didn't like what some people were doing. They wanted to call fire down from heaven upon the people just to consume them.
もうヤコブさん、ヨハネさんは一回、もう神のこと語っても信じませんという人には、はあ、イエス様、もう天から火を送ってください。この人たち滅びしてくださいってイエス様、そんなことしません。
But these were the types of personalities they had. But Peter was the leading spokesman among those 12.
だけど12人の中には一番やっぱりこう喋ってたのがペテロさんかなと思います。
And he's the one who made the confession when Jesus said, Who do men say that I am? And he said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
ある日、イエス様がこの弟子たちに、私は誰と思いますかって時には、あなたは確かに主である、キリストであるってことを告白しましたね。
And remember how he responded, he said, Blessed art thou, son of Jonas. He said,Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
またイエス様が私の教会はこの岩の上に建てて、そのどんな戦いがあってもそこには崩れません。
And so Jesus put a lot of effort into training his disciples, especially Peter and James and John, as the leading men, once he would leave this earth.
だからそのまあ12人の中に役員みたいなものかね、この3人はいつもイエス様のそばにいて、一生懸命イエス様は時間を持ってトレーニングしました。
But then, down toward the end of Jesus' life, when he knew that he would be crucified, that he knew he would give his life on the cross, he began to tell the disciples about that.
しかし、やがて自分が十字架に行く、死なれるということをイエスも分かってましたので、それを少しずつ弟子たちにお話ししました。
And they couldn't understand it.They thought, well, you know, he's supposed to be the ruler. He's supposed to overcome the Roman government. They just couldn't comprehend it. They couldn't believe that he would ever die.
もうこの弟子たちは全然理解できないんですね。いや、イエス様が偉い方であって、このローマの国をなんか支配してくれる王様みたいな人になるんじゃなかったのって知ること、全然理解できないんです。
But finally, it got down to where Jesus was saying, you know,They're going to come and they're going to take me away and they're going to crucify me. And Peter said, you know, everybody else may run away from you and they may deny you, but I will go to prison with you and I will go to death with you.
だからある日イエス様がはっきりと私はもうすぐのうちに私は十字架につけられます。死にます。あの時にペテロの気持ちは、私もついていく。牢屋にでも。十字架まででも死まで私はついていくっていうことを約束したんです。
That's what he felt. That's what he felt that he could do, but he didn't realize he still had that man-fearing, carnal nature within his soul.
ペテロは自信持ってたんですね。死ぬまでついていくぞっていう自信があったけど、まだ自分の心をよく知ってなかった。この二心の状態でまだイエス様も大好きだけど、それよりも人の目を恐れるっていう心を持ってました。
But Jesus said, No, you're going to deny me three times before the rooster crows in the morning.
で、ちょうどその前の章にも書いてますけど、そのイエス様がもう予言しましたね。もう前の後のこと分かるので、いや、ペテロ、あの鶏が鳴くまでには、あなたは三度も私のこと知らないって言うんですよ。
Remember how that they all went up into that upper room.To have the last supper with Jesus before he died.
上の部屋に入ってこのイエス様と最後の食事会がありました。
And how that Jesus told them about what would happen, and he began to express his love. And the way he did that was there was the disciples there. There weren't really any servants, and so nobody to wash their feet, their dusty, dirty feet. And so Jesus took the towel, he took the bucket of water, and began to wash each one of their feet.As he began to tell them how much he loved them.
その時代の習慣はこう歩いてくるんですね。だから足が汚れるので、そのしもべがそのお客さんが入るときにこの足を洗ってあげるけど、その日にはイエス様、お弟子さんたちだけが集まってるしもべがいなかったので、 イエス様が一人一人の弟子が入ってくるとこっちにねタオル巻いてこのバケツで水入れて一人一人の足を洗ってあげたんです。
He took on the job of the lowest servant of the house.
本当にその中にイエス様が偉い先生の方でしたけど先生じゃなくて本当に謙遜となってもしもべの形を取りました。
You think about it with me this morning, the God of the universe, the creator of mankind, the creator of this world, who spoke these worlds into existence, the universe and the planets and so forth, and had them running so well, and yet he humbled himself and became a servant and became the lowest of the low.
Yes, 神様、この地を作った、この世界を作った、人間を作った、海を作った、空を作った、動物を作った、このイエス神様がしもべの形となって私たち人間の足まで洗ってくれるそこまでへりくだりました、ね、
The reason why he was doing this to them was to show an example, to set an example for them because they were disputing who was going to be the greatest among them.
やっぱり弟子たちみんなまだ二心でしたね。もう俺たちの中に誰が一番偉い？僕でしょう。いや、僕でしょう。あんたじゃないよ。私だよ。みたいな。もう誰が偉いっていうそんなことで喧嘩してました。
And Jesus said, He that will be greatest among you will be the servant of all.
一番偉くなりたい人はまず一番下に来なさい。一番しもべでありなさいってイエス様の教えですね。
And so as he began to talk with them and fellowship with them, he told them that this night Judas Iscariot would betray him and turn him over to the chief high priest.
その食事ながらイエス様が今晩誰かこの一人の弟子が私を裏切ります。で私は今日捕らえてしまいます。
Jesus, you remember they left after they sang a hymn, they left that upper room, went across the brook Kidron up into the Mount of Olives where Jesus so often would go to pray.
その一緒に賛美してさよならの挨拶をして今度降りていってキドロン川を渡ってオリブ山の方に登ってきました。よくイエス様夜になるとそこで父なる神様にお祈りしてました。
あの日も一生懸
命祈りました。
He was facing death, crucifixion, the worst death possible that a person could die, that criminals, only criminals were put on the cross.
その時この十字架で殺される十字架の罰っていうのは一番ひどい犯罪人のために預かっている罰でした。
And he was facing that, and he was praying to the Father. Of course, he's 100% human. Nobody wants to die that kind of a death.
だからイエス様が神様であったけど、この世に住みながら私とあなたと変わらない体の形を持ってましたから、もちろん私がかかると同じような痛みを感じるので、明日十字架に行く、わかる、行きたい。だけどその痛い思いもする。この体もすごい痛めるっていうことで、やっぱり人間的にその痛みを感じてやっぱり辛かったと思います。
Yet he submits to the will of the Father and he says, not my will, but thine be done.
で、お父様、これはあなたの計画であるなら、私は死ぬまで従いますって言いましたね。
And you remember how the soldiers came up that mountain being led by Judas Iscariot.
その時に彼の一人の弟子、彼を裏切ったユダがその敵を連れてきました。
He'd already made a deal with the high priest that if they'd give him 30 pieces of silver, he would tell them where Jesus was so that they could take him and crucify him.
もう前に決めてあったんですけど、イエス様いる場所を教えるから、その代わりに私をお金ください。で、30枚の銀をくださったんですね。
And he betrayed him with a kiss on the cheek.
そして彼はそこに来て、なぜかわからんけど裏切りのキスをかけたんですね。
And they began to bind Jesus and take him away.
そしてイエス様もちろん逃げようとしなかった。もうそこに縛られました。
The Bible tells us that Peter pulled out his sword and really was going to try to defend his Lord, probably to cut off one of the men's, the servant of the high priest's head. The high, servant of the high priest ducked. It hit his right ear and cut it off.
最初ペテロはイエス様守ってあげようという気持ちで刀を出したんですね。で敵を多分殺す首を切るつもりだったでしょうけど、こうすると首じゃなくてその敵の耳を切って耳が落ちてしまいました。
The word of God tells us, of course, that Jesus reached down, picked up that ear and put it back on.
イエス様たくさん奇跡しましたけど、十字架行く前にまで奇跡をしてますね。ペテロ、刀を片付けなさい。そしてその耳を拾って、その人にまたつけて直したんですね。
They let him away, and then the Bible tells us that all of the disciples forsook Jesus and they fled.
もうこれを読んだら本当に悲しいけど、そのすべて弟子たちはイエスを見捨てて逃げていったって書いてますね。
And this, of course, focuses in on Peter, who also forsook him and fled.
そして他のそのこと今ここには書いてないけど、ペテロのことのこともう一度書かれてますね。
But Peter, of course, being the curious sort, he, whose heart was attached to Jesus, who he still wanted to see what was going to happen to him, even though he didn't want to die with him at this point.
やっぱりイエス様と一緒に死ぬのはできません。だけど気になる、遠くからちょっとついていって、どう最後どうなるかなって見たかったんですね。
And he goes and he tries to disguise himself, and he goes and he sits down by the fire with those that are getting ready to crucify Jesus.
もう十字架につけろ、イエス様殺そうっていうその敵の間に知らん顔して一緒に座って、火のところに敵と自分を合わせてしまいました。
And a girl comes up to him, one of the maids. She said, I recognize you. You were one of his disciples.
そこにある女の子がじーっと彼の顔を見て、あ、あなたもイエス様と一緒にいましたよね。
And he denied. He said, No, I was never with him.
いいえ、私はあの人を知りません。
I don't know him. And he continues to warm himself by the enemy's fire.
そして続けてイエス様のこと見てるけど見てないふり。
Another time he's standing in the courtyard there and they accuse him once again, you're one of his disciples.
だんだんちょっと行く場所が変わったけど、いつももうその敵の方の仲間にこう入ろうとして今度場所移動したけど、あなたも彼の仲間だって言われたら、いや違います。
And then finally, as he'sStanding in the courtyard there, one last time they say, Peter, you're one of his. We know your speech, it betrays you. We've seen you with him. We know that you're one of his disciples.
やっぱりペテロの訛りで分かったみたいですね。ガラリア人って。もう言葉聞いて分かったみたいけど、確かにあなたは彼と一緒にいましたという時には、この箇所に書いて、別の箇所に書いてるのは、彼は呪いをかけて、クソってどんな汚い言葉出たか分かりませんけど、呪いをかけて、私は彼を知りませんってもう怒ってしまいました。
And as soon as he did it that third time, denied his Lord, he heard the rooster crow.
でちょうどそれ言ってる間に、コケコッコーって、はっ、鶏鳴き声を聞こえました。
And that memory came back to him, what Jesus said, before the cock crows, you're going to deny me three times. And at this point he's lookingAnd Jesus turns his face and his eyes meet the eyes of Peter.
で、その時思い出した、あ、イエス様が言ってた。この鳥が鳴くまでには私は三度もイエス様を知らないっていうことをイエス様言われてた。はあって悲しい心持って、その時に目を上げて、ちょうどイエス様が振り向いて、ペテロと目を合わせたんですね。
The look.Is a mixed look, a look of compassion and love, but also a look of rebuke.
だからイエス様の顔を見ると、はあ、イエス様、私はイエス様を悲しませたっていうことわかるけど、その顔の中のその表情、また愛の顔、憐れみの顔も見ることができました。
And that look didn't just hit him in the eyes, but it went right down into his soul.
ただ目を合わせただけじゃなくて、イエス様の目を見た時にはぐさーっと心に響きました。
The Bible says he fled out from that among those people, and he went out and he bowed and he wept bitter tears of repentance.
ここに外に出て激しく泣いた。もう行けなかった。ごめんなさいって一生懸命悔やみの祈りをしました。
And I thought this morning how many Christians here today are following in Peter's footsteps, following afar off.
どうでしょうか。私はクリスチャンでありながら、洗礼も受けました。私は遠くから遠くからイエス様についていってるんでしょうか。
You want the blessings of God, you want the blessings of Jesus Christ.
まあ、教会に行って、イエス様の祝福はどうぞ私にくださいっていう心を持ってます。
You enjoy the blessings of coming to his house and worshiping him and feeling his presence.
また教会に来て賛美するその気持ちもいい、その交わりも好きっていうこと。
But in your day-to-day life, on the job, at school, at play, you're following afar off.
しかし教会いない時の日々の生活、仕事してる間、勉強してる間、遊んでる間、イエス様のこと全然も考えない、もうその一週間イエス様と遠く離れてる生活をしてます。
Don't want to be identified with Jesus Christ as a follower of His.
もし誰かが、あんたクリスチャンなの？って聞いたら、え、私？って、クリスチャンって分かってほしくないでしょうか？
What is wrong with the fear of man is still in the soul.
もしそんな心を持ってたらペテロさんみたいに双心の状態であります。
The soul is not totally surrendered to God.
本当にまだ心は一つとなってません。
The self-will and the carnal nature still in control.
まだこの罪の根っこが残っていて、イエス様を愛すより よりその人間の顔を恐れてます。
But let's look at Peter.Later on, after he weeps those bitter tears of repentance.
しかしペテロは祈って涙を流しましたね。
And remember, Jesus Christ, of course, was crucified.
そしてこの後にもちろんイエス様十字架につけられました。
For our salvation.
何のために死にましたか？私のために、あなたのために。私の罪の罰を受けました。
He went to the cross alone. He bore the burdens of the sins of the entire world, the race of mankind from beginning to end.
イエス様は一人で十字架に来ました。みんな彼を見捨てましたけど、一人で行って、あなたの罪、私の罪、この世界に生まれてくるすべての人間の罪の重荷を抱えて、その罰を受けてくださいました。
That whosoever believeth in him,will not perish but have everlasting life.
だから嬉しいことは私たちをイエス様ありがとう、私の罰を受けてありがとう、イエス様信じますっていう方は永遠の命を与えられます。
They put him in a grave that evening.
その夕べ、あの墓に入れました。イエス様の体を墓に収めました。
Rolled the stone before that tomb and set a guard of Roman soldiers in front.
そこに誰もその体盗まないように、その墓の入り口には大きな、もう何人かローマの兵隊の力を持って大きな石を祝う置きました。
He was in there all Friday night, all day Saturday, part of Sunday morning.
日曜日の朝が来ました。
Until early Sunday morning, he rolled that stone away.
もう日曜日の朝、急に突然にこの石が転がっていってイエス様が出てきました。
And he came out of that tomb and he said, I am he who was dead and now liveth and I'm alive forevermore.
私は死んでるものでしたけど、私は今生きてます。私は永遠に生きるものです。
And today he's living and he's sitting at the right hand of God the Father making intercession for you and me.
今私たちこのイエス様目で見えないんですけど、何をしてますか？聖書に書いてます。イエス様が父なる神様のそばに座ってて、私たちのためにお祈りをしている、取りなしをしているということは分かります。
But he told the disciples before he went back up to heaven, he said, tarry in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high.
イエス様がこの天に昇る前に、天に帰る前には弟子たちはやっぱり今のままの心でいけない、みんな私を見捨てた、まだ怒る、まだ喧嘩する、ああこれはいけないってイエスも分かってたから、あなたたちは伝道する前にはそのあの上の部屋に入って、そこで聖霊来るのを祈って求めなさいって言われましたね。
And they tarried, those 120 tarried in the upper room until the Spirit of God was poured out upon them, the Holy Spirit.
その時120人の弟子たち、クリスチャンたちがそこに入って10日間私には聖霊が必要です、私は今のままで伝道できませんということで、聖霊様が下ってもう全員の心が変わりました。
Now we see a Peter, who has changed.
ペテロもその中に入ってましたね。ペテロはとても変わりました。
He used to be a man fearing, had a man fearing spirit that feared what man thought of him and what they would do to him.
今までペテロは臆病でしたね。いや、私は捕まえたら殺されるかもしれないってこう逃げていくペテロでした。
But now he comes down after being empowered with the Holy Ghost. He comes down from that upper room, down those steps.And begins to pour forth the message of salvation and repentance to all that are about him.
そのペテロは今大胆なペテロさんになって人を恐れないもうそこから降りてきて外に出てみんな集めて一生懸命メッセージしましたあなたがイエス様十字架につけたけどそれは本当の誠の神様でありって語って3000人も救われたけど本当にペテロが変わってました。性格まで変わりました。
From that moment on, the New Testament church was born. 3,000 souls were saved.
で、その時も、その他の120人の弟子たちはみんな同じように心が燃えてて人を恐れるんじゃなくて、神様を愛して一生懸命伝道して、どんどんどんどんそのキリスト教というものが広がってきました。
Peter continued to follow closely with Jesus Christ, even though it meant being cast into prison.
ペテロも後でまた人に捕まえられて牢屋にも入ったりいろいろあったけどその時も逃げようとしなくて本当に最後まで大胆に信仰を持ってました
Tradition tells us that Peter did not ever deny Christ again.
その歴史を読んでみるとやっぱりその最後までイエス様を裏切ったりイエスを見捨てたりすることはありませんでした
Finally, when they decided to crucify Peter for his faith,
聖書には書いてないけど、その歴史の本に書いてることは、最後にはペテロも十字架につけられたことになった。けど彼は私、イエスみたいに十字架につけられることは私はふさわしくないって言いました。
But turn the cross upside down and put me in.
もう十字架を逆さまにして、私を頭下にして、足を上にして、私、イエス様と同じ形にふさわしくないからそのようにして、そのように死なれたそうです。
And so he died. But yet he gave his life down to the very end with no more again would he give, deny his Lord for the wonderful things that he'd done for him.
本当にペテロがいつもイエス様のそばにいた時はまだその二心があったけど清められてから本当に最後の日までイエス様にまっすぐ今度イエスは見えなかったけどイエス様の助けを感じながら日々感じながらずっと最後まで信仰頑張りました
Let's stand together and sing that song if we could Brother Isaka, if you could lead us where he leads me, I will follow
最後に歌いますけど
Stand together. Dozo Tachi could aside. I'm looking.
If you lead us in the chorus of it.
私たちは勇気を出してあなたのもとに立ち返ることができますように。